出エジプト記8章の20節から9章12節をお読みします。主がその通りに行われたので、アブの大軍がファラオの王宮や家臣の家に入り、エジプトの全土に及んだ。国はアブの家に荒れ果てた。ファラオがモーセとアロンを呼び寄せて言って、あなたたちの神にこの国の中で犠牲を捧げるがよいと言うと、モーセは答えた。そうすることはできません。我々の神、主に捧げる犠牲は、エジプトの厭うものです。もし彼らの前で、エジプト人の厭うものを捧げれば、我々を石で打ち殺すのではありませんか。我々の神、主に犠牲を捧げるには、神が命じられたように、三日の道のりを荒れ野に入らなければなりません。ファラオが、よし、私はあなたたちを去らせる。荒野であなたたちの神、主に犠牲を捧げるがよい。ただし、あまり遠くへ行ってはならない。私のためにも祈願してくれ、と言うと、モーセは答えた。では、あなたの元から退出しましたら、早速主に祈願しましょう。明日になれば、アブはファラオとその家臣と民の間から飛び去るでしょう。ただ、二度と主に犠牲を捧げるために民を去らせないなどと言って、我々を欺かないでください。モーセはファラオの元から退出すると、主に祈願した。主はモーセの願い通りにされ、アブはファラオと家臣と民の間からすべて飛び去り、一匹も残らなかった。しかし、ファラオは、今度もまた心を顔面にして民を去らせなかった。主はモーセに言われた。ファラオの元に行って彼に告げなさい。ヘブライ人の神、主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせよ、と。もしあなたが去らせるのを拒み、なおも彼らを留めておくならば、見よ、主の手が、はなはだ恐ろしい疫病を野にいるあなたたちの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊に臨ませる。しかし主は、イスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別される。イスラエルの人々の家畜は一頭たりとも死ぬことはない。主はまた時を定め、明日この地でこのことを行われる。翌日、主はこのことを行われたので、エジプト人の家畜はすべて死んだが、イスラエルの人々の家畜は一頭も死ななかった。ファラオが人を使わせて見させたところ、イスラエルの家畜は一頭といえども死んではいなかった。それでもファラオの心は顔面になり、民を去らせなかった。主はモーセとアロンに言われた。かまどのすすを両手いっぱい取って、モーセはそれをファラオの前で天に向かって撒き散らすがよい。それはエジプト全土を覆う細かい塵となって、エジプト全土の人と家畜に降りかかり、海の出る腫れ物となるであろう。二人のかまどのすすを取って、ファラオはファラオの前に立ち、モーセがそれを天に向かって撒き散らした。すると、海の出る腫れ物が人と家畜に生じた。貧しくも、この腫れ物のためにモーセの前に立つことができなかった。腫れ物は貧しくのみならず、エジプト人すべてに生じた。しかし、主がファラオの心を頑なにされたので、彼は二人の言うことを聞かなかった。主がモーセに仰せになった通りである。以上です。神の守りと題して、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。この出エジプト7章8章で、神様はエジプトに変える武勇、アブの災いを下されました。当時、エジプトでは、昆虫や動物を神様として偶像礼拝を行っていました。 この偶像に対する災いをもって、エジプトの民、そしてイスラエルの民に、この偶像礼拝の愚かさ、本当の神の偉大さを知らしめようと神様はされています。そして九章からの災いは、それまでの災いとは少し異なるものでした。第五の災いは、家畜に対する疫病の災いでした。当時は家畜の疫病も珍しいものではなかったと思われますけれども、しかしこれは明らかに神様の技でした。なぜなら、この疫病は神様の言葉通りに野にいる家畜のみに起こって、エジプト人とイスラエル人を区別して、また神様が定めた時間通りに発生したからです。これらの家畜もエジプトでは神として崇拝する対象になっていました。牛や羊など、これらはより崇拝の対象になっていました。エジプトの至るところで神殿が建てられましたけれども、特に黒牛のエイピスと呼ばれる神様は、カイロの南方20キロにあった古い都メンフィスに、エジプトで2番目に大きな神殿が建てられ、そこで礼拝されていました。九章の四節で、エジプトの民とイスラエル人を区別するとあります。四節で、主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別される。しかし、イスラエルの人々の家畜は一頭たりとも死ぬことはないというものでした。第五のアブの災いの時にも、イスラエルと区別する技は行われました。その事実をファラオはしっかり認識していなかったようです。自分たちエジプト人への災いは散々な思いを知って感じてはいましたけれども、しかしこれは同じエジプトに住む自分たちだけに下されて、イスラエル人にはこの災いから守られているのか、その疑問がありました。あのイスラエルの奴隷たちが神だと崇めている主という神様は、イスラエルたちを守る神なのか。ファラはこのことが気になったんです。七節で、ファラオが人を使わせて見に行かせた。すると、イスラエルの家畜は一頭といえども死んでいなかった。イスラエルは事実守られていたんです。イスラエルは特別な民としてエジプトの民と区別されていました。この4節に出てくる区別という言葉、ヘブライ語でパーラーという言葉です。この言葉は詩編の14編4節でも使われていました。主の慈しみに生きる人を主は見分ける。この見分けると訳されている言葉でした。神様は見分けています。ご自身が守ろうとするものと、そうでないもの。広大なエジプトの中で、見分けて災いを下すものと守るものを区別されていました。しかし、それでもファラオの心は、顔面になって、民を去らせなかったとあります。災いの矛先はエジプトに限定していました。それでもファラオはそのことを受け入れられなかった。一度心を閉ざした人間は、もう理屈ではないことがわかります。見たもの、聞いたもの、その事実を全く意味をなさないようになってしまう。目はあっても見ていない。耳があっても聞いていない。人間の頑なな心とはこのようなことだと知らされます。8節から6つ目の災いが始まりますけれども、6つ目の災いは 腫れ物の災いです。8節、かまどのすすを両手いっぱいに取って、モーセはそれをファラオの前で天に向かって撒き散らすがよい。このかまどのすすというのは、家にあるかまどのことではなくて、レンガを焼くためのかまどであったと言われています。普通のレンガは天日干しで作られていました。しかし強い強度を必要とする特別な場所に用いられるレンガは、かまどで焼いて作られていました。イスラエルの民はエジプトで数百年間、奴隷としてレンガを作り続けました。来る日も来る日も、苦しみ、絶望、屈辱が詰まったかまどのすすです。これを両手いっぱいに取って、ファラオの前で天に巻きました。ユダヤ人がずっと迫害され続けてきた苦しみの詰まったすすを巻くと、エジプト全土に生みの出る腫れ物の災いが人と家畜に広がりました。この災いもエジプト人のすべてに及びましたけれども、イスラエル人には守られていました。しかし、ファラオの心は固く、イスラエルへの差別政策、イスラエルの民を奴隷から解放することはありませんでした。現代でも、ユダヤ人は、このイスラエル共和国以外にも世界中に散らばって住んでいます。そのユダヤ人たちは、本当に勉強熱心な民族であると言われています。そして自分たちの歴史についても熱心に学ぶ、そのことも特徴的な民族だと言われています。私たち日本人も歴史が好きな人が多いなと思います。ユダヤ人が歴史を学ぶのは、それが好きで学ぶのではなくて、歴史が自分たちが生きていくことに関わっている。そのことで学ぶと言います。ユダヤ人は古代から現代に至るまで、世界中で差別や迫害を幾度となく受けてきた民族です。自分たちが生き延びていくには、民族の過去を、歴史を知って、これから起こるであろう反ユダヤ主義、自分たちに対する迫害に対抗していかなければならない。そのように考えるのです。そしてその民族の歴史を学ぶとき、一番最初にスタートするのは、この屈辱を味わった出エジプト期から学び始めるそうです。エジプトで数百年、奴隷としてレンガを作りながら耐えてきました。これがユダヤ人に対する歴史上で最初の差別、迫害です。それでもユダヤ人たちは増えていきました。それが脅威となりました。だから迫害する。するとまた増えていく。ユダヤ人差別の原型がここにあります。迫害の歴史はその後、バビロン捕囚という苦しみがあって、ローマ帝国によるエルサレムの陥落、クリスチャンからの迫害の歴史、そして20世紀にはナチスによるホロコーストと迫害の歴史は繰り返していきます。出エジプトという3000年以上もの前の出来事をユダヤ人たちはまるで昨日のことのように学んでいると言います。その一例ですけれども、ユダヤ人の行事にペサハという行事があります。出エジプトの時、パン酵母を持ち出す余裕がありませんでしたから、カチカチの硬いパン菓子を焼いて食べました。その追体験として、今でも一週間続くペサハの期間はカチカチのパンを食べます。また、スコットという荒野を体験する行事もあります。 毎年秋雨の降る時期になりますと、ユダヤ人は庭などで幕屋の生活を家族と共に過ごします。幕屋の上に葉っぱで覆ったテントのようなものを作るんです。その中にテーブルを置いて、これも7日間過ごしていきます。エジプトを脱出したユダヤ人たちが40年間も荒野をさまよいました。その生活を忘れないためです。ユダヤ人のこのような原始的な方法ですけれども、実際に追体験をするというこの歴史の学び方は滑稽に見えるでしょうか。今は時代も変わっていましたので、ペサハもスコットの行事も、それらの行事はイベントを楽しむように行っているユダヤ人もいるようです。子供たちのライフスタイルに合わせておしゃれな幕屋を作ったりしているようです。そのスタイルは時代とともに変わっても、彼らの信仰継承のあり方には学ぶところが多いでしょう。私たち日本人は歴史が好きですけれども、歴史から学んで本質を守るということは弱いように思います。70年前の辛い戦争の苦しみはなかったのようですし、5年前の原発事故も忘れたかのようです。ユダヤ人は歴史から学んだ本質的な教訓を変えようとはしません。それは自分たちの苦難には神の贖いがあったということです。災いを下されるとき、ユダヤ人は区別されました。そのときに神様は、私は私の民をあなたの民から区別して贖うと神様はおっしゃって、そうされました。ユダヤ人たちは出エジプトを追体験することで、神の贖いがあったことを迫害の歴史とともに心と体に刻み込んで、今に至るまで色のあせない体験として自分たちの記憶として持ち続けています。出エジプトの8章の災いから神様はイスラエルを区別してし始めました。エジプトからイスラエルは区別されて守られていきます。この神様の守りはノアの洪水の時にも見られました。箱舟にノアが乗り込むと、神様の御手は船の扉を閉じられました。乗り込んだ人々と戸板一枚で区別して守られました。詩篇121編にはこの神様の守りが美しく歌われています。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむこともなく見守ってください。見よ、イスラエルを見守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。神様の守りは、1日24時間、365日、休むことなく、私たちを守ってくださるんです。私たちには、神様の守りがあるのですが、出エジプト記8章の21節以降を見ますと、その確信を揺るがすようなサタンの誘惑がモーセに対してあることが見ることができます。21節で、ファラオがモーセとアロンを呼び寄せて言いました。行って、あなたたちの神にこの国の中で犠牲を捧げるがよいというのです。ファラオは奴隷として貴重なイスラエル人を失いたくありませんでしたので、妥協案を出してきました。エジプトには様々な偶像の神々が満ちていました。 ファラオはそれらの神々と主なる神様を同じように見ていました。ですからお前たちの住んでいるこのエジプトの地で自分たちの神を礼拝してもいいぞ。他の偶像の神と並べて崇拝していいぞと言うんです。ある意味でファラオはイスラエルの神様を認めたと受け取れないでもないんです。しかし誘惑は誰が見ても間違ったことや悪であるような形では来ることはありません。来るとは限りません。むしろ良いことのようにやってくることの方が多いんです。イエス様が受けた誘惑もそうでした。荒野で40日の断食をして、これからの働きのために備えていたイエス様に、サタンが近づいて言いました。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じたらどうだ。人々はパンを求めているんだ。空腹が満たされる方が人々は喜ぶはずだ。神の言葉よりもパンを与えたらどうか。このように最もらしいことを言います。私たちにもサタンは語りかけます。聖書を読むのはいいけれども、鵜呑みにする必要はない。自分に見合った御言葉だけを選べ。教会と実社会は全く別だ。教会では良い人であっても、実社会では信仰など通用しない。ほどほどでいい、そういった妥協案です。サタンは、イエス様の働きを妨げるために、様々なことを行います。その本当の意図を隠して、あたかも親切な助言を与えるかのようにして、近づいてきます。イエス様は、御言葉で誘惑を退けましたけれども、モーセも22節で、そうすることはできません、と同意することはしませんでした。我々の神、主に犠牲を捧げるには、神が命じられたように、三日の道のりを荒野に入らねばなりません。彼らは荒野に出ていくことを選びました。私たちは皆神様の守りを疑わせようとする様々な誘惑に遭います。今日は出エジプトの歴史を学ぶことの本当の意味を考えさせられました。私も歴史が好きですけれども、歴史に関する本を読むことが多くありますし、歴史の本を読むの時間が好きですけれども、旧約聖書を歴史書として読む楽しみもあるかと思います。しかしユダヤ人は歴史を追体験して、不自由さを通して苦しかった時、迫害にあった時、虐げられた時、神の守りがそこにあったことを学んでいました。そのことを子供たちと一緒に体験して信仰を継承していました。私たちの学びで終わらないように、ほどほどでいい、そういった妥協案に屈しないように、御言葉と祈りによって、そして奉仕を通して確信を強めていきたいと思うんです。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。こう祈る祈りによって、主は私を守る方、このような確信をますます強めて歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。